ぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり日常報告会。さあ始まりました。
はい、始まりました。
聞こえますか？
あ、聞こえます。はい、
もうおはようございます。
いや、もう、本当のファーストおはようございますですよね、もう。本当に。もう
眠いよ。
もう、まあまあまあ、朝からね、録音してますし。
そうそうそうそう。そうまでしてやらなあかんのかね、俺ら。
おはようございますの前に、もう、うん、録音ボタンを押してるんで。
そうそうそう。
本当のこれが、人間の寝起きの会話だと思ってね、皆さん聞いていただきたいですけれど。
そう。だからね、やりたい気持ちはあるし。
まあ、それはね、ありがたいですけれど。う
ん、でもそうまでしてね。
まあまあ、シチュエーションに応じて、これ必要かと感じてしまうこともあるってことですよね。
そう。やっぱ朝から撮るっていうのはどうなんだろうね、これね。まあ一回実験的に今やってますけどね。
朝から。まあなんか、健康的な
朝活
っていうか、なんか健康的な感じでいいですけどね。
徳間さんでもあれじゃない、バイト終わりとかだから実は相当しんどいんじゃない。
まあ、しんどいってことはないですけれど、
今つながってるんじゃない。
今つながってますね。まあ、ちょっとさっき仮眠を取ったんでね。
でもあれでしょ、だからどっちかっていうともっと早い方がいいんでしょ。だ
もっと
大げさなこと言うとも
っと早い方がいいです。本当にだから僕が、仕事から、アルバイトから帰ってきたぐらいにちょうど、その家の近くで、ラジオ体操とかやってるおじいちゃんとかおばあちゃんとかとおはようございますみたいになるんで。
うん。
まあ、向こうはだから、どう思ってるんでしょうね。帰ってきたとは思ってないと思ってます。
ぶっちゃけどうなんですか？徳間さん、本当は何時スタートが一番いいんですか？朝の場合。
ああ、都合っていう意味でですか？
そうそうそう。聞くだけ聞かせてください。
ああ、参考までに。
参考まで。繋がってる場合ですよね。今、繋がってるのは、ちょっと、ね、帰って、眠い中、帰ってきて、で、まあ、ちょっと仮眠取って今始まっちゃってるわけじゃないですか。
そうですね。だからまあ、皆さんの生活ルーティンで言うと、まあ、仕事から帰ってきて、まあ、そのまま、ちょっとこう録音してみたいな感覚。
なんか一番いいですよね。
で、行くと、6時15分。ちょっとなん都合合わないですかね。ちょっと朝の。
面白いね、
朝の6
時。一回やってみようか。来週やってみよう。6時15分。
いや
何事も実験だから。
いや
僕、ちょっと待って。来週ね。
いや、あのメモ帳にメモらなくていいです。来週ねじゃなくて。スケジュール帳にメモんないでください。いや、僕も気が引けるんで。朝から。いやですよ。
まあね。
いや、本当日常報告会って朝の6時15分に隣の部屋から聞こえてきたら、いや、本当ちょっと家庭の中でちょっと問題になる。
ああ、そうか、それ、うん。そうか。それもあるもんね。
それ、いや、周りにもあるんで。
そうね。お姉さんが、ね、いらっしゃるもんね。
そういう意味で言えば、まあ、まあ、今ね、9時とかにやってますけれど。
まあ、それぐらいが妥当ですか。まあ、
ベストなんじゃないですか。ポッドキャストをやる時間として、やっぱり朝9時ってベストなんじゃないですか、ね。
本当ですか。絶対違う。
流行ると。
このポッドキャストをするために、ちょっと早く起きて仕事してっからね。うん、この時間にやってた仕事を前倒ししなかったから、朝起きて。
ああ、なるほど。
そうです。だから早起きがさらに早起きしてるんですよね。
今までは、絶対おまけでできてたことですもんね、なんか。
そうそうそう。だから。
どうやったらそう戻れるんですかね。
こういうの言いたいんだけど、やっぱり息抜きの感じもあって、やっぱ、徳松さんのことは腐してたけど、さ、ボケとして。
ああ、なるほどね。
ボケとして、なんだよって言いながら、そのね。
はいはいはい。
愛情込めてのいじりですよ、今までは。
そうですね。
もう今となってはちょっとマジ問題だから、これ、これね、朝になって。
いや、どっかで義務感が生まれ始めてるんで。
もう生まれてるよ、これね。
ちょっとこれをうまく、その前まであったような、ちょっとなんかその、おやつタイムみたいな。
良き時間をね。
良き時間に、
意外とでも午前中も探ってみたら、意外といいかもしれんしね、うん、本当に。いや、本当は俺だから6時15分とかも、試してみたくないことはない。
なくはないみたいなね。
企画としても悪くないし、どんなもんなのかっていう。
感覚としてそうですね。
そうそうそうそう。やってみなきゃ分かんない。
報告会って言えるのかっていうね。
うん、そうそうそう。あと遅刻とかも絶対あるだろうし。
ありますね。
寝坊とか。
寝坊とかあるでしょうし。
まあいろいろね、そういうハプニングも含めてね。まあ、
なんとかこう微調整しながらですね。
そうね。
ちょっとした息抜きとして、
うん。
できると思うんですよ。だってもう本当に。
だってさ、本当に1週間あって、うん、1日24時間あるわけだよ。
いや、そうです。もうその中の。
そんなに、6時15分か、朝9時しかないことないはずだもん、絶対。
あー、けどそれすごいわかります。
な、ねえ、なわけないじゃん。
スケジュールって、なんか、絶対空いてるはずなのに。
空いてるよ、絶対。
異常に、合わなかったり、埋まってる時ってありますよね。なんかこう、人と何か予定組む時って。
そうそうそう。だから、なんかはね、見つけきれてないだけだから、別に夜がいいとは言ってないし。
ああ、けどね、やっぱり、本当に、
多分ね、一番わかりやすいやっぱね、徳松さんがやっぱね、深夜のバイトの人だっていうのが一番でっかいんだと。
これはでかいですね。
でかい。やっぱり、ね、
それはでかいです。
そう、これによってやっぱ時間がずれてくるっていうのと、あとプラスこっちも気使うよね。やっぱり深夜お仕事されてて、
うん、
その後やっぱ疲れてるだろうな
と。あ、そうですか、やっぱり。
これはちょっと大きいよ。
まあ、早くね。
いつか昼のコンビニの時にね。
もちろん、いつかね、ちゃんと。やっぱり、
そうですね、体もありますからね。
体のこともあるんでね。もういつか昼にしたいと思ってますけれど。まあ、だからまあ僕にとってのアフターファイブっていうのは、うん、朝の5時のことな
の。早いんだって。
よし、これから遊ぶぞ、遊ぶぞっつって。
いや、はいはい。だから、だってもっと前日お酒飲んでたらアウトだもん、
うん、もそうですね。
前日飲んでたらアウトだね。まあまあまあ。
まあけどこれ、ポッドキャストの面白いところで、聞いてる人にとってはこう生配信じゃないので、
うん。そう、関係ないからね。
全然なんかピンとこない話題だったりするんですよね。
うん、全く来ないで
しょ。皆さんの時間、おのおの時間のタイミングで聞いてるので、うん。
ただ想像はしてほしいよ、ね。この人たちの
今の
人生観とかの想像。
あ、
そんなおぎさんブーブー言うならやめりゃいいじゃんとか。
いやいやいやいや。
そういうのも含めて、なんかこう楽しんでもらいたい、ね。まあまあま
あ、そうですね。
だからなんか、やっぱりこう何かしがみついていたいというね、このポッドキャストに対して、ね。
ハードル下げるわけじゃないですけれど、なんか朝一の会話にしては面白いなとか、ね。
面白いよ。まあまあいいと思うよ。
寝起きの人
間。それをだから、もしかしたらね、例えば、いつでも聞けるわけだから。
あ、そうそうそう。
一般のこのリスナーの方もね、うん、じゃあ今だったら9時とか10時とかね。
まあまあ、それは結構いると思います。聞く側はやっぱりその出勤してる時とかに、ね。
そうか、聞けるか。
同じ気持ちにはちょっとなれないかもしれない。けど、5時。
でも6時とか
な。6時15分になると。
ね、収録者会はみんな一緒に6時15分に起きて、
一緒にやってるか、一体感がすごい出るかもしれないんで。
フェスだよ、もう。言ってみた。
いやいやいや、だから。フェス、大型フェスも6時15分からやってないんですよ。
6時15分から、このネット社会の中で繋がるフェスだよ、もう。仮想空間の中でね。
なんかうまくネットを使えてない気がします、ね。
そうだよね。なんだろうな、起きちゃうんだよな、徳松さんと一緒にいるとな。これがまあ味なんだけどね。起きちゃうんだよね、こういう。
起きちゃう。
偶然がね。あんまないもん。こうやって押し出されてきてスケジュールがとか。
偶然ではないです
よ。何
いや、別にこの収録時間がその朝になったことが。なんか、そんな、なんか奇跡というかね。まあ、意外にいると思いますよ。
まあ、いると思う。でもなんかこう、なんとも言えない感じだよね。なんか俺と徳松のこの関係と、この仕事事情も言っても。
ずっとすれ違ってる。
すれ違うっていうか、なんかまあ、変わった職種じゃん。
ああ、そうですね。
言っても。だから多分絶対時間なんて合うはずなんだよ。
確かに。
で、特に朝方じゃないわけじゃん、基本的には。だって徳間さんも朝方じゃないから、夜のバイトを選んでるわけじゃん。
そう言ってるわかる。わかります。
基本的に。
なんか矛盾してるけど、
俺は仕事から無理して朝起きてる。
そうですね。僕も。
本質は朝方じゃない。
朝起きたくないから。
で、そんな二人が趣味で集まってるのに、はい、なんで朝は。ないっていう。しかも俺は朝仕事しないといけないわけだな。これもっと言うとな。この朝にこうかかってきてしまう偶然。最高だね。
いや、最高だねっていうね。いや、本当ですよ。
最高だよ、お前。
ポッドキャストが僕らの何か生活習慣を変え始めてくれてる、
ね。変え始めてるよ、お前。これ異常だよ、お前。
味覚とか変わるかもしれないですよね。
本当だよね。まあまあまあ、そんなわけでね。
はいはいはい。
行きましょうか。
はい。
はい、みんなの日常報告会。はい、このコーナーは、ハッシュタグなごこそ、ハッシュタグ日常報告で皆様からの日常報告を募集しております。そちらを紹介するコーナーでございます。
はい。お願いします。
これも皆さんね、もしかしたら早朝に打ってる可能性もありますからね。
そうですね。いや、本当に、注意書きで常にね、下にこう、これは早朝の大人の二人の会話ですっていうのをね、出しとかないといけないですね。
ぜひ。
はい、はい、はい。
まあ、早朝じゃないけどね、今ね、
まあ。まあまあまあまあ。なるほど。
うん、というわけで、今回も結構多いけど、やっぱ食事系が多いのかな。
そうですね。ああ、じゃあ、ちょっと僕からよろしいでしょうか。う
ん、いいですよ。
日本太郎さんの日常報告です。
はい。
いつものツーリングスポット、空が綺麗。
おめでとうございます。
これはちょっと動画も一緒に載せていただいてるんですが、
う
ん、
綺麗だね。
海ですね。いや
ー。何俺に反抗してるわけ。
どうですか。反抗って何ですか。
なんかあれか、ね、思春期かお前。
なんで反抗。海ですねっつったんですよ。
違う。グルメ系が多いですねって言った瞬間海見せてきたからなんか。
いや違う。全然何にも考えてないです。
綺麗ね、ツーリングね。
ね、ツーリングでまあ多分バイクとかだと思うんですけれど。
うん。
ああまあなんかそういうのもいいですよね。だってバイクでまあ行ったら走ってるだけじゃないですか。目的もなく。ツーリングって。
言い方悪いな。
いや、言い方悪いですね。まあね。言い方悪いですけど、なんかそういう、なんか、明確な目的がない感じが。
まあ、どこどこ目指すはあってもね。
どこどこ目指すはあるんでしょうけれど、
うん、
まあ、やっぱりその交通手段として、発明されたわけじゃないですか。バイクとか車ってね。だからなんかそれを、なんかこう、何の目的もなく、乗り回すってなんか、いいなっていうね、なんか。
いや、お前、いいなと思うんやけど、お前のその口調だ、口ぶりだと、いいなに聞こえないんだよ。
ああ、そうですか。あ、
なんでだろう。
ごめんなさい。で、なんか、僕、ちょっと話ずれるんですけれど、ちょっと今思い出したんで、あれなんですけれど、ちょっと僕の中で成長したなっていう、ちょっとエピソードが一個あって、
うん、
まあ本当になんかこうまあ、めんどくさがり屋というかなんかちょっとそういう性格なんですけれど、やっぱり最近ちょっと体力をつけ始めてからなんかやっぱ精神的にも変化が出たのかわからないですけれど、
うん、
ちょっとこの番組でも話したんですけど、僕の自転車が三段切り替えなんですけれども、一足にしかならないっていう話をしたんですよね、うんうん、
聞いてる、
はい、でもうついにその、うん、ギアが外れちゃったんですよ。
うん。
で、もう、要するに、焦げなくなっちゃったんですよ。カラカラ、うん、こう、もう、漕いでも進まなくなっちゃったんです。
うん。
うん。けど、それでも僕の家の近くって坂道が多い地域なので、
うん。
どっか、結局登るときは手で押すし、 下がるときは自然の力で動くんで、
うん、
ギア直さずに、
うん、
漕いでも前に進まない自転車で僕移動してたんですよ。なんか自転車にも行かず、直そうとも思わず、
うん、
けどなんか最近それずっと生活してたんですけれど、
うん、
なんかふと自分でチェーン直してみようと思って、
え、
はいはいはい、
僕もさんが、
いやそんなにそんなにいいリアクションいらないんですけれど、
え、もう聞かせて聞かせて、
いや聞かせて、いやもう聞いて言ったんです、自分でなんかふとチェーンを直そうって思って。
え？もっと聞かせて。
いやもっとじゃなくて終わったんです。もうギアもはまった。チェーンもはまったんです。もう話も終わったし、チェーンもはまったんです、今。ほんで、まあ今、ちょっとまた一足入るようになったっていう話をちょっと思い出して。
すごいね。成長だね。
やっぱりだからこう体力と気持ちってやっぱりなんかこう比例してる部分あるんだろうなと。
あんのかな、やっぱり。ちょっと最近、運動気にするもんね。やっぱね、万歩計見るようになったから、ちょっと気にするようになった。
あれからも気にしてるんですか？
ちょいちょいね、それがっつり支配はされてないよ。
ああ、まあまあ、ちょうどいいじゃないですか。うん、けど1万歩はやっぱり難しいですよね。
いや、結構あるよ。
あ、本当ですか。
週2回ぐらいある。
あ、
ロケの人。
すみません、だから。ちゃんと誇らしげに言ったので、なんかちゃんと僕もいいリアクション取らなきゃと思って、
いやいいよ取らなくて、
未だに週2で1万歩の凄さがまだよく分かってなくてなるほど、あ、まあロケですね、
ロケとあと飲み行った日ね飲み行った日は
無駄に歩きたくなる日ですね、
無駄に歩きたくなってるから
歩いて帰りたくなりますよね、一人。
そう、
伸びるんですね、逆に
伸びる。
あ、そうですか、うん、いや運動はなんかそのまあ、
ね、でもなんかね、逆になんか、はい、なんて言うんだろうな、今俺ちょうど過渡期だと思ってて、健康を意識するがあんまり、その要は運動とか、
はいはいはい、
そこまでしないんだけど、うん、
まあ、ちょっと意識はちょっと、
首とかさ、首が痛いじゃん、
はいはいはい、
ストレートネックみたいなのとか、こう柔軟とかさ、
そうですね、まあお酒の量とかも含めですよね、そう、ちょっと健康を意識すると、
うん、
はい、
そう、するじゃん、
うん、
でそうするとやっぱさ、次の日というか、
はい、
が筋肉痛になってんのよ多分。
ほう。
だから、むちゃくちゃ痛えの、ずっと。
ああ、
だから、結局、はい
はい、
これを続けていった方がいいのか、もうこの痛さが嫌だから、俺、ちょっとやめてんだけど、みたいな。
ああ、その1万歩を意識すること
を。1万歩は大丈夫なんだ。歩くのはいいんだけど、要は腹筋とか、柔軟とか、
あ、
首系だね。
それもやってるんですか？腹筋もやってるんですか？
腹筋、うん、10回のやつ、週3はやってる。
いや、すごいと思います。いや、絶対続けた方がいいです。
だよね。
絶対続け、でもさ、
痛いもんね。
いや、腹筋10回で筋肉痛になるんですね。いや、けど、絶対大丈夫です。乗り越えれます。
んと。
はいはい。
まあ、ちょっと頑張ってみるよ、じゃあ。
そうです。まあ、僕は腹筋はやってないですけれど。まあまあ。
やってないの？
まあ、僕が続いてるのはとにかくウォーキングですね、だから。だから僕も万歩計一回つけてみようかな、ちょっと。
つけた方がいい？
そうですね。
うん。
報告したくなりました、なんか。
そうそうそう、面白いよ。データは。
ああ、なるほど。じゃあ、まあけどちょっと小木さんは、その、逆に、ありますよね、
う
ん。健康意識するがあまり体調崩しちゃうってことはあるので。
だからちょうどいいぐらいをちょっと探したいなっていう感じ。
ちょうどいいと思います。
週3今が。
週3で腹筋10回やってるのは、ちょうどいいと思います。過酷でも何でもないと思うので。続けた方がぜひ続けてください。
はい。
はい。お願いします。
マットパンダのゆうてさんからいただきました。
はい。
イヤホン普通にバッグにあった。 おめでとうございます。これはもう勝てなければいいですね。
あー、なるほど。そのパターンもありますからね。
これよくあるよね。いや、普通にあるやんけとかね。あれなんだろうね。
ね、絶対そこ見たのに。そこも見たのにみたいなことはありますね。あ
ー。本当は狐とか狸とかが化かしてんじゃねえのか。
まあそう思うことはありますよね。
あるよね。
特に今、イヤホンなんかのもうコードがね、ないやつなので。
うん、
すごいなくしやすくなってると思いますよ。
そうだよね。俺でも、いい加減イヤホン、やってみたいな、イヤホンと、
あの
アップルミュージックとか、
はいはいはい、
いつまで行ってんだって思うんだけど、自分
あ、イヤホンも、コードがないやつをまだ経験してないってことですか？
してない。
ああ、なるほど。
まあ、だから簡単に言うと、スマホで音楽を聴いてないってことだね。
あ、なるほど。
簡単に言うと。
はあ、はあはあ、はあ、
でも俺みたいに、まあ、いつか DJ やろうと思ってる人にとっては。
いや、だいぶ。
やっぱそういうのもやっていかないと。
だいぶ遠い道のりですけどね。
うん、やっていかないとと思って
さ。ああ、やっぱりそうですよ。やっぱりサブスクで音楽聴いていかないと。
そうそうそうそう。
昔は、例えばウォークマンとかで、聞いたりとかしてたんですか、なんか。
やってたけど、俺ね、実はウォークマン苦手なんだ。
ああ、なんかそんな感じもしたなと思いまして。
なんかね、そもそも耳の中でチョコで音楽聴くっていうのがあんま好きやん。
まあまあ、それだと健康にも良くないですしね。
うん。
あ、直接。
あ、危ないし。
危ない。
ああ、
その、周りのね。
周りの。
そうなんですよ。
ね。
車
が急に来た音とか。
あ、そうそうです。あ
と俺みたいに、虎みたいに生きてる人間からすると、やっぱりこう歩いてたらどこから敵が来るかもわかんないわけじゃん。ウォークマンを聞くと気配とかをやっぱり感じ取れないと
危
ない。
虎はイヤホンしないと。
お、しないでしょ。見たことある？虎がイヤホン。
ないですし。ないですし、なんかその、虎のような生き方の概念がまずわからないんで。なんか、わかんないです。だから、かっこいいのかもちょっとよくわかんないですけど。まあまあまあ、そうですね。イヤホンとかしながら、こう、レジとかするお客さんとかの声とかバカになっちゃってる人いますもんね、大きさが。
ああ、やっぱり。
なんか。
そうね。
だからまあ、確かに、まあイヤホン、まあけどなんかね、一回経験はしてほしいですね、Bluetooth イヤホンを。
そうそうそう、はいはい、経験してみたいね。もうでも今年こそは。
ああ、ぜひぜひ。まあ、
うん、
まあ、その際にはなくさないようにね。
そうね。
気をつけていただきたい
な。マットパンダさんが教えてくれてるもんね、
マットパンダさんが、はい。教えてくださってます。はい。
はいはい、
じゃあ、行きましょう。
はい。
私、ちょっと編集しときますね、ちょっと。
いや、別にしなくて、これぐらい。
いやいやいやいやいやいや。
なんか編集アピールするのはあんま。
いや、なんかこう、求めてるのがあったんですけれど。
わかりました。じゃあ、編集しといてください。
はい。じゃあ、私行きたいと思います。TW2020 さんの日常報告です。本日の晩ご飯はこちら。辛うまパスタダブルスペシャル大盛り唐揚げ付き、鉄板卵付き、フル装備です。ってことは本日の会場はアランプーさん。だいたい月1で通うようになりました。今夜もライブっす。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ああ、もうちょっと、なんか、
なんだな。
なんかわかんない。
ってことは、今まず突っ込みたくなる、ね。
そうですね、なんか。
まず知らねえしっていう。
ワンフレーズもよくわかんなかったです
よ。わかんないよね。
から、ね、馬のあたりからもうよくわかんない。
多分、DW さんがもう音楽を聴きに行ってんのか、飯食いに行ってんのか
も。もうよく、よくなんかずっとカタカナだったんで、よくわかんなかったですけれど、まあ、相変わらず趣味を、楽しんでいらっしゃるっていうのと。
これでも、あとあれだよね。辛うま、
はい、
パスタダブルスペシャル、大盛り唐揚げ付き、鉄板卵付きって聞く けど、うん、写真見ると意外と普通だよ。
そうですね。いや、だからなんか、
すごいよね、このネーミングってね。
だから僕、DW さんもちょっと、ひょっとしてなんか脅迫観念じゃないですけれど、うん、なんかそのもう、よくブランドものとかでもなんかダブルネームみたいなのありますけどね、どっかのブランドとコラボしてるみたいなのじゃないと、もう、なんか価値を感じないみたいな感じで、なんかもうシンプルに、スパゲッティですっていうのが怖くなってるのかもしれないですね、もう。
ああ。
だからもう、なんかいろ、なんかとなんかが合わさってる食べ物じゃないと。
もう、
食べちゃう。
興奮しなくなってる。
もう。だからもう、
もう変態の域に入って
る。カツカレーでももう、なんて言うんでしょう。
もう足りない。
コラボに見えないっていう、もう、
カツカレーはもうトッピングじゃないと。
トッピングじゃないみたいな。
なるほど。
そこに何か、うん。
ないと。もうヘチズムだ。そこまで行くと。
興奮してたんだ、TW さん。
そういうことだ。
長えよ、このメニューっつって。
ああ、わかっていた、うん。もうプレイだったんだね。
わかんないですけど。まあ、見ると、まあ、普通の鉄板スパゲティですね。
あ、まあ、でも、すごいよね。
すごいですね。
メニュー表にあるのかな、それとも、TW さんがネーミングしてるのかな。
どう、ああ、けどメニュー表にそうやって書いてある
んだ。書いてあるんだろう。
書いてあるんじゃないですかね。まあけどこうやってライブハウスの美味しい飯っていうのもなんか意外特集されたりするぐらいなので、やっぱりそこ
は。ね、TW さんのね、ライブ飯とかはでき
そう
だよね。
ライブ飯っていうね、言葉があるんですよね。
本になりそうだよね。
本になりそうですよね。これは、なんかやっぱりその、楽しみの一個でもありますよね。
あと好きで言ってるっていうのがいいわな。
いや、伝わりますね、それがいつも。
まあこれ好きじゃないとできないからね。
いや、本当
こういうものはね。
本当にいろんなとこ行ってますからね。いや、だからこんだけライブハウスがまだ、こういう、うん、あるんだっていうのも、僕にとっては気づきだったりしますしね。
まあね、
うん、やっぱりなんかこう身近なものではないじゃないですか、ライブハウスってやっぱり。
まあそうだね、
ちょっと異空間な場所なので、
うん、まあだから結局常連とかっていうのが出てくるからさ。
ああ、そうですよね。
だからそういうのでやっぱり
メニューも進化していく、
ま、回っていくんだよね。
ああ、なるほど。いや、ちょっとぜひね、ライブ、これからも活動楽しんでね、いただきたいです。
うん、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあ続いて。
はい。
キップさんからいただきました。
ほう。
読んでほしいが、Kindle 期間限定セールに、早速購入しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。い
や、そしてありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、嬉しいですね。ね、
いや、だから、
ありがとうございます、本当に。
ね、こういう宣伝みたいな感じではありますけど、嬉しいですよね。
うん、嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。ありがたい。
なんか僕、この、やっぱ名古屋でこっそりの、なんかすごい素敵だなって思うところは、なんか派生してることの方が意外にこう、いいねとかリツイートが伸びるっていうね。はい。
ああ。
僕が何つぶやいても、なんかもうたまに、何にもいいねが最近全くつかない時とかもついに出てきちゃったんですけれど。
まあいや、俺全然ザラだよ。
なんか、あれなんかその、機能的ななんか、あれなんか間違えたかなみたいな。
だからいいねって思ってねえ
じゃん。いや、じゃあ。いやいや、黙認の、僕はありますよ。指差し確認のいいねは僕結構してるんで、X で。
落ち着け。ラゴコソに関しては、やっぱ日常報告は、重くもなければ軽くもない。
なるほど。
やっぱ適当はない。嘘をつかないのが、俺らの番組のルールなわけでしょ。ってことは、
はい、
俺らのコメント一言には、
うん、
いいねって思わなかったら、いいね押されないんだよ。
普段だったらなんかノリで押しちゃいそうだけど、
忖度のいいねはないと思う。
この番組の、その特徴柄、
うん、
本当に。
忖度、しかもそれをみんな本能でやってる。
気づいてないんですね、なんか。
ああ、多分そうだと思うよ。だからなんか、ちょっといいコメントした時はやっぱいいねあるもん。
ああ、なるほど。 あ、じゃあもう本当の日常には。
本当のなんか日常報告のなんじゃない、ちょっと徳松さんなんか、僕もそうだけど、僕もそうなのかな。まぁ、あ、ちょっとお気に入ったようなのたまに出すじゃん。いいね、星さんに。
ああ、あります。あ、いい、もう、ちょっとバレちゃってるぐらいの感じで。
ね、かまってちゃんも出しつつのね。
名言として。うんうん、ああ公式に名言としてつぶやくときとかもあります。
あれはもう出ない。はい、あれはいいね。出ない。うちの番組では出ない。
出ないっすよね。
ハッシュタグなごこそつけたらもう出ない。
そうなんですよ。
ハッシュタグ日常報告やったらそれは出ない。
けど、キップさんのこういうときこそ、なんかこう、まあ、自然と、なんかね、それがなんか嬉しいなと思いつつ、なんでだよっていつも思ってますよね。
厳しいなと思うよね。厳しい。俺らだって忖度のいいには欲しいもんね。そうですね。
ほんと、忖度ってこういうふうにあった方がいいんだっていう、
ね。あった方がいいんだよと思うけどね。まあでもまあまあこの良さもある
から、ね。ああ、そうそうそうそう。そうそう。だからちゃんとね。だから、まあけどこうやって今、それこそね、うん、さっきのサブスクじゃないですけれど、
うん、
ネットでもね、要するにその電子書籍としても読めますからね。
そうそうそうそう。
だって電子、ね、電子書籍も取り入れてないですよね、小木さん。まあ基本的には。
いや、取り入れたけど。
あ、取り入れてるんですか？
取り入れたというか、買ったことある。電子書籍しか買えない本とかあるから。
ああ、なるほど。はいはいはい。それをなんか iPad 的なもので読むんですか？
いや、iPhone。
あ、iPhone でね。
ちょっと。だけど、無理。
だから無理なんですよね、
う
ん。
基本的にはもう、あの本がいい。
ああ、ページをめくりたいっていうことですね。
めくりたいとかって言うとなんかさ、かっこいい感じするじゃん。なんかもっと香りを感じたいとか、なんかよく言われるんだけど。
物体を感じたいみたいなね。うん、そうじゃないんですか、
うん、そういうのじゃない。慣れと、
はいはい、
あとね、スマホで見ると目痛なんだよな。
ああ、ちっちゃいしね、特に。
そうそうそう、それが、iPad になろうが、やっぱこの電子の感じが、ちょっと、目が痛くなる。
いや、めくりたいんじゃないですか、だから。
いや、めくりたい、なんかこう、情緒を感じながらめくりたい人たちが言ってる感じ俺から言ってる。
ああ、そんな。
これは格好つけてるとか
じゃ出してないんですか、うん、そうか、なんか、しおりを挟みたいみたいな。
あ、全然ない。
あ、そうなんですか。
うん。
けど、嫌なんです、
ね。だから慣れちゃえば。
どうなるんでしょうね。いつの日か。
と思うんだけど。だからブルーなんとか貼ったりとか。
はいはい。
多分すればいいと思うんだけど。
あー、ブルーライトのなんかみたいな、ね。
そうそうそう。はいはい、それがめんどくさいじゃん。だからなんかそう、めんどくさがり屋なんだよね。だから新しいことに対して動く行動力が、
なるほど。
圧倒的にないんだよね。だからそのさっき言ってた、そのサブスクも全部そうやし。
そうですね。
いや。ほんと嫌だ、自分が。
いやいや、そんな、朝から朝一でテンション落ちないでください。なんか、いや、腹筋続けてれば、きっとそこら辺も、いつかサブスクもやると思います。
サブスクできるようになるかな、
サブスクで。
俺みたいな人間でもできるようになるかな。
ハードルは高くないんですよ、サブスクって別に。いつかとかいうカテゴリーのものじゃないんですけど。
なんかもう、ログインっていうものが本当怖いから、俺も。
ああ、まあけど、確かに僕、振り返ったらそういう、ありましたね。
打ち込みめんどくさい。もう嫌だーってなって。
まあまあまあ。まあけど、基本は、本当そうですよね、うん。めんどくす。やれることをやっていくっていうのが、やっぱ人生一番僕素敵だなって。
そうそう。俺どっちかっていうともうそれの派だから。う
ん。何もやらないはあれですけれど、やれることを。
なんか必要なことだけをやってきたくなっちゃうんだよね。あ、多少の苦労も含めて。
いや、まあまあ、別に、ね、必要
苦労じゃないから。
そうですね。小木さんができることをやっていけばいいと思うんでね。
そう。じゃあもう結局サブスクやらないよ。
いやいや、なんで諦めちゃった。
そんな俺でも。
いや、小木さんの
愛してくれるかな。
いや、小木さんのやれることにサブスクも入ってるかもしれないので。
とか
無理はしなくていいですけどね。はいはい。
了解しました。今日もありがとうございます。
今日も皆様本当にね、たくさん日常報告ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。この番組では、ハッシュタグ、なごこそハッシュタグ、日常報告で皆様の日常報告をお待ちしております。 そして先ほども紹介した、小木さんの初小説読んでほしいもネットにて販売中でございます。そして私のちょっと配信アプリポコちゃんの話なんですけど、一旦ちょっとCM やめようかなと思って、ちょっとね、いやそこはちょっとまた来週話したいなと思いますけれど。
わかった。楽しみにしてる、は
い。ちょっとね、TikTok のがいいんじゃないかなって思い始め
た。ああ、乗り換えるんです
ね。そうですね。はい、はい。
うん、わかりました。
まあまあまあ、ちょっとまた、宣伝していきたいと思います。はい。
はい、
ということで、この曲で今週もお別れしましょう。僕の部屋から父さんで、いい風吹いてるです。それではまた来週。さよなら。
また聴いてください。Yeah. ビーチ開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌って、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態、今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、ママと少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こうぜ。風は誰かに頼まれちゃう。